予算決算委員会3月2日、20日、23日開催。委員長、余語光信。副委員長、近藤博樹。委員は全議員。委員名省略。平成29年度一般会計補正予算第5号。総務文教文化会。問い。利子割交付金2551万円の内容は何か。答え。当初予算で、ゆうちょ銀行の預金において、10年満期の利子を見込んでいなかったため、今回補正増したもの。問い。一般管理費の文書廃棄輸送委託料減額理由は。答え。古紙として売却処分することで、運送経費が賄えるため。問い。教育振興費の小学校運営事業の雇い人費309万円の減額理由は。答え。補助教員2名は年度途中の雇用となったため。福祉厚生分科会。問い。保育対策総合支援事業206万7千円補正増の理由は何か。答え。今年度から新たに取り組んでいる保育所等の事故防止に取り組む事業、研修会の開催であったり、重大事故防止のための巡回支援指導が補助対象事業となることが昨年8月の通知で分かったので、協議の上、交付申請を行い補助額が確定したため。市民建設分科会。問い。バス路線維持対策費補助金の減額理由は。答え。半期分の料金収入が当初予算より約350万円増収となった。問い。産地管理施設整備兼補助金2090万円は何か。答え。JA 愛知美東が建設中のライスセンターに色彩選別機を導入するための補助金である。写真があります。建設中のライスセンターの写真です。平成29年度一般会計補正予算第6号。問い、今回東部丘陵地の西部地区20ヘクタールを購入するために、東部丘陵保全基金からの繰入れ金1億3000万円はどう決まったのか。答え、土地の購入費が5億6000万円を超えるため、一般財源の影響も考慮して、この繰入れ額とした。今回購入する土地は、東部丘陵地の西側に位置し、道路についている土地なので、ここを確保すれば開発は防げるということから、東部丘陵の保全には大きな効果があると考えている。平成30年度一般会計予算、総務文教分科会、問い、本市は3分の2が市街化調整区域であるが、固定資産税を増やす対策はあるか。答え、市街化調整区域の変更は大変なことなので、一般論で片付けず、個別論として、一件ずつ県や国との協議をしていく。問い、財産貸付収入のうち増えた建物は何か。答え、休日急病診療所の東名古屋医師会の事務所部分である。問い、ふるさと納税寄付金が前年度比1割減とした理由は。答え、返礼品の制限が出され、件数及び金額が減ることが予想されるため。問い、財政調整基金繰入れ金の増額理由は。答え、平成29年度当初予算では、学校工事を前年度に前倒ししたので、その財源である財政調整基金繰入れ金も前倒しした。当初予算比較では約1億円増であるが、繰入れ額は例年並みである。問い、情報公開窓口が何年間か無人となっているが、申請件数の検証や人員配置はどのようか。答え、1階全体のカウンターの割り振りを検討中であるが、申請があれば すぐ対応するようにしている。問い、契約事務における電子入札と紙入札の割合はいかがか、また公平公正はどのように保っているか。答え、電子入札への移行と契約の集約を進め、紙入札が前年の13件から8件に減っている。また、公平公正を保つため、ダンピング対策等を実施している。問い、非常備消防費について、機能別消防団の設立はどう取り組むのか。答え、防災訓練等で消防団をアピールしながら機運を高め、条例改正も含め設立に努める。問い、企画費の市民意識調査委託料について、調査の項目や対象など今までと違う点はあるか。答え、経年で把握したい項目が多いので同じ項目としているが、必要な項目があれば変更する。問い、総合計画策定事業について今回特に工夫する点は何かあるか。答え、できる限り多くの市民の意見が聞けるような取り組みを工夫していく。問い、小学校のクラブ活動の廃止の動きがあるが、本市はどのような方向か。答え、教育的な意義を考えると、今の体制の中では必要と考えている。写真があります。無人の情報公開窓口の写真です。福祉厚生分科会。問い、休日急病診療所運営費について、統合庁と長久手市から入ってくるお金はそれぞれいくらか。答え、長久手市の運営費補助分が124万2000円、使用料負担分が49万7501円、統合庁の運営費補助分が108万1000円、使用料負担分が43万3010円となる。問い、高齢者在宅福祉事業の緊急通報システム用電話機器工事は減額になっているが、電話機器購入費の増額理由は何か。答え、緊急システムの新規設置とか撤去、移設工事となるが、実績から減額。購入費は機器が古く、部品交換もできないので、随時買い替えていくため。問い、金額的には少額だが、赤ちゃんのエキステッカーは何枚策定の予定か。答え、200枚の予定。問い、小規模保育施設が新たに2施設開設されるが、保育士の資格や人数については、2年前に開設した施設との違いはあるか。答え、今回は小規模保育事業所 A 型なので、基準上配置すべき職員は全員保育士の資格のあるものとなっている。市民建設分科会。問い、平成30年度に観光協会が設立されるが、形態はどのようか。答え、平成30年3月28日に設立総会を開催。平成30年度は産業振興課内に事務局を置き、その後法人化を予定。答え、協愛道路対策補助事業が始まるが、その内容は。答え、道幅が4メートル未満の道路を交代し、市に寄付するために必要な分室測量登記の費用を25万円。住み切り用地が含まれる場合は、さらに15万円を限度に補助する。問い、指導黒笹三本木線の測量設計業務委託料の内容と供用開始の時期は。答え、工事前の状況確認のための保証調査と道路と隣接地の高低差に対応するための擁壁の設計である。併用開始は平成32年度中を予定。問い、道の駅について県との一体事業とのことだが、どのような案文か。答え、道の駅の休憩部分のトイレや駐車場等を県が行う。問い、子育て支援や防災機能も併せ持つが、他の計画や担当部局との連携は図られるのか。答え、 役所内の横の連携を取り、計画段階から担当部局と協力し、協議等を行っている。問い、スマートインターチェンジ整備は、新年度は何をどこまで進める予定か。答え、スマートインターチェンジ及び関連道路の測量及び予備設計等を行う。問い、道の駅にしても、スマートインターにしても、かなりのリスクを伴う。絶対行うという理由は何か。答え、日進市にとって、都市基盤整備が大切。瀬戸大府線の道の駅とスマートインターは、日進市だけでなく、県や国も必要だと言っている。これはいずれ日進市の底力につながっていく。公共投資をする者は、それをいかに活用していくかが重要と考える。問い、クルリンバスは要望の強い路線から改善していく予定はあるか。答え、再編後経過期間が短いことから、現在分析中。今後はバス停の上屋設置や待合環境の向上、車両の更新をしていく。写真があります。平成32年度、併用開始予定の黒笹三本木線の写真です。平成30年度国民健康保険特別会計予算。問い、加入者数が減少しているため、前年度に比べて大きく減となっているが、何世帯何人を見込んでいるか。答え、平成29年度は総数を17,250人、平成30年度は15,500人、マイナス約 10% と見込んでいて、歳入科目の一般被保険者数は平成29年度17,000人、平成30年度15,390人と見込んでいる。平成30年度介護保険特別会計予算。問い、介護保険事業所等の指定指導協同事務所が日進市に作られ、負担金と手数料の金額の説明を。答え、内訳として、消耗費等を含む事務所費として、583,800円を、五市町で均等割り、アドバイザーの人件費は、半分を均等割り、残りの半分を実際に行った事業所の実施指導数で割るので、最終的には実績をもとに年度末に算出する。写真があります。南庁舎に設置の指定指導協同事務所の写真です。平成30年度一般会計補正予算第1号。問い、平成23年度から29年度まで42名の職員給与が少なく支給されていた分の総額2650万円の補正増がされているが、7年間誤っていたことの責任問題についてはどのようか。答え、人事課の給与の決定に関して関わった職員5名については、文書での訓告処分を行った。